おはようございます。11月24日、起き抜けの収録となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。比較的起き抜けで、ノートを書いて、ちょっと音楽を聴き、水を飲んだというところでございます。いや、この数日間ちょっとすごくて、もう完全に私事なんですが、すごいエネルギーがぐわーって渦巻く感じになっちゃって、自分の中のちょっと体験したことのない、なんかその外的な症状とかじゃないんだけど、内側にすごい渦巻いて、結構寝込んでおりました数日。いろいろな自分の内側の調整をして、すっきり、何だったのってくらいすっきりしまして、目覚めて、昨日もすごい、多分なんか楽園の中でなんか泳いでるみたいな夢を多分見てて、覚えてないんだけど、体の感覚的にすごい体全体が緩んでほぐれて、目覚めた時もね、なんかすごいシャボン玉みたいな気分でした。で、隣に娘空が眠ってて、空はね、明日誕生日なので、今日5歳最後の日なんですけど、あー5歳の空かわいいなーと思って、ほっぺじーっと見て起きてまいりました。あー、いやー、すごい日々でした。この数日、何がどうとかいうことではなく、なんかね、そういうタイミングだったんでしょうね。いや、でもこういうものからこう自分で調整して、それがこう通り過ぎた後っていうのは、やっぱりこう風邪とかひいて発熱して、すごい すっきりさっぱりして、かつてより元気になるみたいな、なんかそんな状況で、皆さんご存知ですかね、風邪の紅葉っていう名著があって、野口春近さんという、この日本語の生態という言葉を作った方ですが、超能力者ですけれど、彼私からすると、まあ、生態師なんですけど、幼い頃からね、触るだけで人を癒すっていうような力があった方で、すごいこう彼のね、本読むと講演録とかがいっぱい残ってるんですけど、すごい面白いし、あと風の紅葉っていう本はね、ちくま書房だったかな、単行本とかで普通に本屋さんにめっちゃ並んでますので、おすすめです。それを読むとね、風邪ひきたくなるぐらい、風によってその体がね、本来の状態にこう調整されるっていう、でうまく上手に風邪をひくことで、その以前よりもパワーアップするみたいな話があるんですよ。あとね、彼の本だと生体入門もめちゃくちゃおすすめですね。シンガ歌う瞑想って、私たちが初めて行っているシンガのステップの最初にゆらゆら運動っていうのがあるんですけど、それは野口春近さんの活言っていう、体の自然な動きをそのままにこう出していくっていう、それによって体が自動的に調整するされていくっていう、そういうものがあるんだけど、それ私も長年やってて、もう20年近くやってるんだけど、それをそこからのインスピレーションですね。で、その延長線上に声が出てくるというようなイメージでやっているんですよね。まあ、そんなわけで、 すごいいい感じで、なんか静かな高揚感みたいな状態で今私目が覚めて一日が始まるなって思っております。でね、ちょっとあの長らくやりたいなと思っていたネパールのねスタディツアー&リトリートを、まあ、年明け2月3月頃にちょっとやろうということが今朝なんか今朝こう自分の中にあったので、置かれてあったので、あ、これかと思ってちょっとそれを今日また取り組んでいこうと思ってますが、うん、いやいよいよやるかって感じです。うん、ネパールに行きたい方、共に旅をしたり、私はですね今回に関してはスティンガもやりますが、だからスタディーツアー兼リトリートっていうのは、リトリートの部分はまあシンガーをやろうっていう、あといろんなねワークをやってみようと思っています。やばいな、これなんか喋ってるだけで泣けてきた、やばい。いやー、そうか、なんか結構結構長らくこの何年だろう、17歳からネパールに行ってるからもう25年を超えるわけなんだけど、ネパールに行っていて、いや私ねスタディーツアー一緒に旅したいって本当によく言われていたんだけど、本当によっぽどこう仲のいい方とかお世話になってる方とかでない限りはちょっとね一緒に旅するってことはやってなかったんですよね。なんだけどすごいね不思議なことが2年前あって、本当に多分2年前の今頃電話が突然かかってきたのかな、全くの見ず知らずの26歳の男の子から電話かかってきて、あ、電話かかってきてじゃないや、メッセージが来て、ネパールにでのその舞さんの活動にとても興味があってみたいな、で私そういうメッセージものすごくたくさんいただいてきて、なんか基本的にそういうメッセージはこうありがたく読ませていただくけれども、まあ、返事をするってこともないんですよね。なんだけどなんかね、いい感じだなってなんかその時思って、あ、いいですよって言って、なんかこの若者なんかいい感じだなって思って、じゃあ電話でその私の経験なりなんかお伝えできること話しましょうかって言ってお電話して、喋ってるうちにね、なんかこの人いいぞってなって、ネパールにね一緒に行くことになったんですよ私がツアーを組んで、現地のガイドさんとかも手配して、通訳も手配して、乗り物とかいろいろホテルとかも現地の方と共に調整して、初めてねそういうの組んだんですよね。基本なんか勝手に来る方でもう全部自分で旅を手配して、私がそのピンポイントでお連れするシェルターとかなんかいろんな見学できるような場所にお連れするっていうぐらいで、こういうスタディツアーって組んだことなかったんだけど、なんか突然やることになり、で彼の会社の高校からのね同級生のすごい信頼する共に今も働いてる女の子と2人でねやってきた。でネパールの空港でピックアップして、そこから3泊4日だったと思うんだけど、 連れ回し、もうね奇跡体験いっぱいしましたね。本当にいろんなね偶然も重なって、すっごいいい出会いがいろいろあって、で彼らももう早速もう日本からここでやらないかとかいろんなことを言われてましたね。彼らもね美容関係の会社を営む経営者です。でなんかねすごい、私そっからもうその J って呼んでるんだけど、 J は私のなんかね親戚、なんか甥っ子みたいな感じの気分で、なんかね親戚って気持ちでこの間なんかね普段大阪に住んでるんだけど、軽井沢にちょうど来るタイミングがあるっていうので一緒にね夜ご飯食べて、で彼は新婚さんなんだけど結婚したばかりのそのパートナーの方と共にねいらっしゃいました。すごいなんか楽しかったっていうそれでねなんかねそれ2年前初めてやったスタディーツアーなんですよ。でそろそろなんかすっごい良かったなと思ってて、またやりたいなと思いつつも、ちょっとネパールでね結構いろんなことがあったんですよね。ネパールちょっと前まで、ちょっと前にほんの一瞬だったけど SNS 全面禁止っていう、あ一部大丈夫だ、 TikTok とあと何かは OK だったけど、基本インスタとか全部禁止になって、でデモとか暴動が起きて若者も何人か亡くなったんだったと思うんだけど、なんかそういうちょっとねいろんなことがあって、でちょっといろんなことが落ち着いてからだなと思ってたんだけど、ちょっとそろそろいいタイミングかなって。で2月にねその2年前の2月に彼らもお連れしたんですよね。で気候的にもすごいちょうど良かったし、寒すぎず、全く暑くはなく、太陽が出るとねちょっとポップでするぐらいでちょうどいい気候かなと思うし、なんか私的にも良きタイミングかなと、2月の終わりか3月頭ぐらいをちょっとイメージして、今ちょっと準備しようかなと思っております。ご関心ある方もしいらっしゃったらここにメッセージをくださいもしかしたらですねホームページとかには広く募集をかけないかなと思います。企業塾の中にねすごく関心持ってくださってる方もいらっしゃって、ボランティアとかそういう社会貢献のことに関心のある方もいらっしゃるし、あとこれまでちょっといろいろな関わりがあった方で行きたいってずっと言ってくださってた方の顔がね何名か思い浮かぶので、まずそういったちょっと今近いクローズドで近い皆様にまずご案内をして、それで満席になったらホームページではお知らせはしないかなと思うので、もしあれこれ私のための企画って思う方いらっしゃったら、ポッドキャストのコメント欄ってあるんだっけ、ポッドキャスト今スタンド FM っていうので収録してポッドキャストとかスポーティファイに出してるんですが、スタンド FM の方にリンクも確か貼ってあると思うので、そちらからコメントでも大丈夫です。あ、概要欄にメールアドレス載せとこうかな。はい、あーなんか静かな安心感とこの高揚感となんかすごいな、やっぱり、いやーよかった。 本当なんかまっさらになって始める時期なんだなってすっごい感じてて、皆さんもどうですか？どうなんでしょう？私10年目にしてちょっとまっさら感があるんだけど、来年がマイシンタというこの音楽ユニット10周年、生まれてから10年経つですよね。でなんか 10周年でなんかまたまっさらに始める感じがあって、これ本当に感覚的なものだから外側にどれぐらいこう出てるのかわからないんですけど、先月先々月とねライブを3回やったんです。でライブやるのが2年ぶりぐらいで、すごい久しぶりにやったんですけど、なんかこの2年で私進化が生まれて、日々行っていろんな方に誘導していくっていう中で、多分相当私も入れ替わっていて、なんかライブがもう全然別のものに変わっていったんですよね。でやっとなんか自分のこう自分の持っている特徴とか特技とか、なんかそういったものをやっとなんか認められるようになって、こうギュッて押さえつけたり、こう隠していたり、なんか低く見積もっていたものがなんかバーンって取れて、ただそのままに自分がそこにあるっていうことを通じて渡せるものを渡したり響き合ったり、なんかみんなでエネルギーをこう送り合って、なんかすごくこうブワーって広がるみたいな、なんかそういうこうこの場のエネルギーをこうグーって練っていくみたいな、なんかそういうこう感覚が生まれて、うわーすごいこれ初めてだってなんか今まではね、結構その演奏することとか歌うことにすごい必死だった感じがもっとあったんだけど、なんかもう全くなくなってて、それがで、それよりもなんかこう もうちょっとその深層部にある何か渦巻いてるものを取り扱うっていうこの感覚がすごい発達してて、ああわかるみたいな、あそうかみたいな、これかみたいな、でその場の一体感を生み出すべく、私はこう声を出したり声掛けをしたり歌ったりっていう、なんかこうそういうこの場の一体感をこう練り上げていくみたいな、なんかこの感じがね、こうわあすごい初めてっていう、 だけどこれだよねっていう感じもすごいありましたよ。うん、なのでなんかちょっと来年以降はライブはやりたいなと思っていて、あ1月8日が来年一発目のマイシンタライブですので、シンガの要素も交えたみんなで声が出せるような時間も作りつつ、音楽いっぱい浴びて帰っていただけるような、もうジュもうなんかね、ドワーって音楽がなんかふわーって溢れるみたいな感じの時間になると思いますので、そこになんか温泉に浸かって帰るみたいな、そんな気分で来ていただけるといいなと思います。1月8日です。チケットを概要に欄に貼っときます。いやこれも本当に楽しみでなりません。あーすごい楽しみです。いや10月と9月にね来てくださった皆様は本当にありがとうございました。なんか本当に人生が変わる3回のライブハウスでした。うん、 私自身も、ああなんか自分の正位置にさらにこう戻っていくみたいな感覚があって、とってもなんかね幸福な時間でした。という感じで、ああなんか今日本当にいい感じ。わあよかった。いやこの数日の実際の発熱はしてないけれども、内側が完全にオーバーヒートして熱みたいな状態から本当に抜けました。いやーよかった。うん、ちょっとこの状態で私もちょっとねまた新たに来ているネパールのこととか、ちょっとねいろんなのが結構来てるけど一個一個やっていきます。結構今回来年リトリート増えてくるのかな。ハワイのカウアイ島もすごくもともとあったので、ちょっとこっちも準備を進めてライブとリトリートをいっぱいやろうかな来年は。はい、という感じでまずネパールから行こうかなと思います。ではでは皆様も今日もどうぞ良い一日をお過ごしください。いってらっしゃい。